もちとともの理不尽なダイス、今週もよろしくお願いいたします。皆さんただいま、もち帰ってまいりました。ニューヨーク出張から無事帰ってまいりましたって行くか、そんなところ行けるかボケ。勝手にともくんがニューヨーク出張ということにしていた放送を聞きまして、目がパチクリパチクリしましたよ。何言ってんですか。出張でもなければニューヨークでもございません。皆様もし友の一言を信じていただいて、あ、もちさんそんなところまで、いやそれは遠路はるばるお疲れ様ですとねぎらいの言葉を思っていただいた方、誠に申し訳ございません。ただ北海道にいなかったのは事実でございます。実はですね、私初めて男友達と二人で道外の旅行へ行ってまいりました。その場所は宮城県仙台市に2泊3日で行ってまいりました。実はですね、私のフットサルでのお友達が宮城に転勤して早4年、なんとか会いに行きたいと思いながら、コツコツお金を貯めまして、タイミングを見計らってようやくですね、宮城旅行が実現したのでございます。いやー、初めてのお友達との旅行なので、まあ、そこもいろいろドキドキしながら、どんな雰囲気になるのか、計画はどうするのか、準備段階からも悪戦苦闘しながら進んでまいりましたが、でももう一人の友達がですね、手続きやら予約やら準備やらバッチリ答えてくれたので、おかげで滞りなく素晴らしい旅行になりました。ごめんなさい、若干鼻声で申し訳ありません。ただこれは旅行帰りで体調崩したとかではなくですね、北海道今寒暖の差が大きくて、昼13度ぐらいまで上がったよかと思えば朝方にはマイナス2、この影響でちょこっとお鼻の調子がよろしくないので、お聞き苦しい点あるかもしれませんが、どうぞご容赦ください。宮城に行ってみて一番驚いたのは仙台駅の栄え方ですね。仙台駅素晴らしいですね。びっくりしました。あんなに人がいて、あんなにビルディングが建っていて、あんなに街並みが都会なっていうのは、仙台の方申し訳ありません、正直イメージがなくてですね、都会やん、めちゃめちゃ都会やんと思ってひるんでおりました。それと同時に、やはりキャリーバッグを片手に皆さん観光客が多かったですね。北海道ですと、まあ中国の方であったり韓国の方であったりアジア系が多いんですけれども、仙台ですと他の海外の方々もたくさんいらっしゃって、ヨーロッパ系の方やアフリカ系の方もいらっしゃったので、あ、意外といろいろな国々から、多分新幹線の止まる駅というのもあるんでしょうかね。私北海道に住んでいますが、まだ札幌までは残念ながら新幹線来ておりませんので、新幹線の恩恵というものがちょっと分かっておらず、これほど栄えているんであれば、正直ですね、空港でお土産も買ったんですけど、駅でもお土産を買いまして、駅の人通りを見ると、これ空港よりも人いるんじゃないかなと思うぐらい大盛況でしたね。そして都会でした。ちょっと都会は怖いずら。なぜ今頃妖怪ウォッチやねんって思うんですけれど、それぐらいちょっとビビってしまいました。まあ旅行自体はですね、楽しくスムーズに、大きなこれだという話のネタもなくですね、終わってしまったので、無事に帰ってきたことを皆様にお伝えして本編に入っていこうかと思います。もうここまで来てお気づきでしょうが、今回はもちの一人会となります。前回の友の知ってるようで知らない世界の深掘りしたお話、いろいろためになることはあったと思いますが、もちのターンではためになることはございません。ただ皆様に楽しい雰囲気を、楽しい時間を提供できるよう頑張ってまいりますので、どうぞ本編もよろしくお願いいたします。それでは 本編のスタートです。さあ、本編の始まりです。今回は餅一人会となりますので、餅のトークテーマで話してみたいと思います。今回の餅のトークテーマはこちら、ババン、
ネガティブからの脱却。
鼻声混じりのドラえもんでございます。もったちが見ていたドラえもんの声を真似したよっていう、ボケの説明すなっていう、いつも通りの一人わちゃわちゃ会になると思います。まあ、このネガティブからの脱却というトークテーマは最近は入れていなかったかもしれないんですけれども、この 1,2 ヶ月前ぐらいからはですね、ダイスのトークテーマの中に入れていまして、話したいな、いつかは伝えたいなっていう思いがありながら、なかなかダイスに嫌われてうまくお話ができなかったトークテーマでございます。まあ、真面目な話になってしまうというのもあるんですが、実際にですね、まあ今年も11月今日が10日でございますか、11月まで来て、今年1年はまあ激動の1年だったなと、残り40数日ございますが、そう思えた、51日か、残り51日ございますが、そう思えた1年でした。というのもですね、仕事にしてもプライベートにしてもいろいろな出来事があったんです。まあ、何があったかは割愛しますけれども、それがきっかけでですね、やっぱり気持ちが、モチベーションが上がらないという時期がかなり多く続いてしまいました。やっぱりですね、気持ちすごく大事だと思います。いつものモチであれば、まあしゃあないねと、なんとかなるさと切り替えていけるんですけれども、その問題をそもそもの根幹から解決できないと知ったときに、じゃあ自分がどう対応していくのか、その問題を根幹から改善するためにいろいろな人を巻き込んで進められるのか、それとも全くそこの問題に対してはぶつからず、別の方法、別の道を模索して進んでいくのか、はたまた全くそこの問題には携わらないとするのか、まあ、いろいろな選択肢が考えながらあったわけですけれども、その中でやっぱりですね、先が見えないと気持ちがなかなか上がってこないんですよね。よし頑張ろうっていう気持ちが継続しない、そうなってしまうと、いやこれをやってもな、どうせ餅がやってもっていうようなネガティブな思考に切り替わってしまうんですね。まあ、トークテーマに入る前にうだうだ話してしまいました。結論としましては、ネガティブから脱却はできたんです。で、できた中での持ちなりの成功例、持ちなりの成功パターンを3つご紹介して、これが皆様の少しでも糧になればなと思いまして、トークテーマとさせていただきました。でも結局人っていうのは変えられないんですよ、他人というのは。自分が変わらなきゃと思わない限り変われないので、まあこのモチの言った一言がどこか頭の片隅に残っていて、そういえばあいつあんなこと言っていたな、よしじゃあ俺も私もこうしてみるかと、自発的に初めて自分で変わろうかと一歩動いた時に初めて変わることができるんじゃないかなと、進むことができるんじゃないかなと思っております。大層なものを言いそうな雰囲気がありますが、全然大したことじゃないんです、本当に。自分がやっぱりこうマイナス思考、ネガティブな思考でしんどいなって思うと、どうしても嫌な方向、嫌な方向に考えてしまうんですよね。仕事で言ったら、まあ会社を辞める、転職するっていう方向に考えたり、プライベートで言うと人との関わりを閉鎖する、遮断するというような形に陥ったりしそうになりましたので、ただそれだとせっかく自分の人生、命いただいて懸命に生きてるわけですから、楽しく前向きに素晴らしく自分の人生ぐらい自分で操縦しようぜというような感じでございます。いや、もちろん そうなれないから困ってるんだよっていう人たくさん多いので、これを参考にしろとまでは言わないんです。もちはこういうものをきっかけに、うまくモチベーションを上げることができたよっていう一つの成功例としてですね、感じてもらえればなぁと思います。ではまず一つ目。一つ目は、インプットしたものをアウトプットする。ちょっと横文字、難しい感じに聞こえるでしょ？何のことはないんですよ。自分に溜まってるものを吐き出しましょうっていうことです。どうしても、やっぱり考えたり、相手のことを思ったり、周りのことを見渡したりすると、自分の意見や自分の考え、自分の感情をさらけ出せなくなるんですよ。で、それがプラスの感情であればいいんですけど、マイナスの感情であれば、絶対に吐き出した方がいいです。信頼できる家族、お友達、関わりのある職場のみんな、上司でも部下でも誰でもいいです。それを自分から吐き出すことで自分に溜まっているものがすごく楽になります。というのも、マイナスな思考になっているときってそもそもそういうお話ができないんですよ。まあ、愚痴ばっかり言ってるなーっていう人は意外と自分の中でのストレスを発散できているので、もちろん溜まってはいるんでしょうけれども、危険水域のところまでは来てない気がします。ただそれがうまく喋れない人ほど、飲み込んでしまう人ほど、どんどんどんどん自分の中で危険水域まで達してしまって、自分の体自体を痛めつけてしまうような状況になってしまうので、まずは何でもいいので、話す。何でもいいので伝える。こういったことをちょっとずつ出せるっていうのはすごく自分の中での切り替えに変わると思います。もち自身もやっぱりですね、今まで信頼できる先輩であったり、友達だったり、もちろん家族、子供や妻に話せていたことが、これを聞かせてしまうと心配かけるかなと。いや、こんな愚痴ばっかり話してたら楽しくないだろうなって、いろいろな感情が自分の中に渦巻いてきてしまった時に、どんどんどんどんじゃあ自分で処理しようと、まあこういうことを言わないように、うまく自分の中で解決してから、解決した成功例で話そうって溜め込んでしまうんですよね。それって結構しんどいんですよ。しんどくて、しんどくて、自分を追い込んじゃう。ちょっとでもいいんですよね。なので、愚痴じゃなくても、極端な話、そのことじゃなくてもいいんですよ。悩んでることじゃなくてもいいですけど、今日寒かったね、暑かったね。もうこんな話でもいいです。人と会話をして、自分の思っている感情を吐き出す。そういう気持ちの整理をすることが、すごく重要かなって思いました。実際に家族にも助けられましたし、職場の先輩にも助けてもらいました。まあ、その時に何かが劇的なアドバイスをもらって、これで解決の糸口がつかめたってわけじゃないんですよ。わけじゃないんですけれども、ただ聞いてもらえるだけであったり、まあ、極論を言って、そんな会社辞めてしまえばいいんじゃないって言ってもらったり、いや、それは本人の活躍によるんじゃない、本人の考え方によるんじゃないっていう、ちょっと突き放した意見ももらったりとか、そういうのでもいいんです。ただ自分の思ってる感情を吐き出すことが大事かなと思っております。続いて二つ目。笑うことです。これなかなか難しいんですよね。その自分がマイナスの思考になっていた時に、自分自身でもちょっと気づいていたんですけれど、いろんなことに興味を持てなくなったり、めんどくさくなったりするんですよ。例えば、いつも帰ってきて見ていたテレビが、ちょっとめんどくさいので見ないでおこうとか、面白いポッドキャストを毎週聞いてるけれども、ちょっと耳が落ち着かないので休んでおこうとか、あの漫画の続き出たけれども、今、頭の中に情報を入れるのはしんどいから買わないでおこうとか。一歩一歩に関しては、ちっちゃな一歩なんですけど、その一歩が踏み出せずにいて、どんどんどんどん自分の生活の中で面白い、笑う、楽しいというようなワードをめんどくさいからを理由で避けていたような気がするんですね。 今これは客観的に自分がそういった時にそういう行動ができてなかったなっていうのがわかるからいいんですけれども、ネガティブな時、マイナスな時っていうのは、なかなかもうそういうことすら思えていない状況だと思うんです。なので、何かに面倒くさくなったり、何かに無気力になっている時には、もう強制的に笑おう、楽しもう、面白いことしよう、見ようっていうのを自分の中にインプットしておくんですよ。よくモチは落ち込んだ時には M1 の動画を何年も前のもの、今だと忘れてるような、もう2000何年っていう、昔、超昔、中川家が王者になった初代の M1 ですとか、2代目増田岡田のフットボールアワーとの激戦を制した2回目大会ですとか、ビデオの時代の情報を見たりもします。それで、最初やっぱ笑えなくなるんですよね。気持ちがめいってると。でもなんか見てるうちに、ああ、そういえば楽しかったよな、ああ、このネタ面白い面白い。そうそうそうそうっていう自分を取り戻していくというか、自分の中で面白いという感情が一旦休んでたものが再稼働したような感覚になるんですね。で、やっぱ笑ってると、笑うことによって、いや、次も面白いこと見たいな、したいなってなるんですよ。で、そうなってくれば、そのために行動をし始めるので、基本の部分、最初のきっかけは、もう笑う。何が何でも強制的に笑う。楽しむっていうのを目的にやってみることですね。なんか変な話になってますね。いや、全然いいんです。こんなやつがいたよーって。ああ、はいはいはい。そういうことね。ああ、全然大したこと言ってないね。でもいいんですけど。まあ、それで楽しくなれた。今が楽しく思えた。思えるようになったよ。っていうのを伝えたい自己満足の今日は回になりそうです。まあ、ちなみに今ですと、やっぱりお笑いの番組とかテレビ番組自体がそんなに昔の笑いと今の笑いも変わってきてますし、制限がついているので、テレビに限らず YouTube であったり、ポッドキャストであったり、本であったり、映画であったり、いろんなメディアに触れる、メディアというか、外的要因、ちょっとかっこよく言いましたけど、外からの情報で笑いを、面白さを得るっていうことが大事かなぁと。そのためにはめんどくさいという壁を越えなきゃいけないんで、必ずやる。めんどくさいけどやる。やってみる。続けてみる。っていうところを進めたいですね。そして最後は、この1も2もしんどかったよと。人に言うのもしんどいな、何か情報を得て面白くなるのもしんどいな、めんどくさいなって思ってる人には、最後のこの3つ目。体を動かす。いやー、もち何言ってんの？全然ためにならんわーって思ってる方いるかもしんないです。いるかもしんないですけど、これは、騙されたと思って本当に動かしてほしいです。おすすめできることではないのかもしれないんですけれども、もちろんこれが一番自分のリズムをネガティブな部分からポジティブないつものもちに切り替えるための一番スムーズな方法だったかなと思います。まあ、もちろんもちはですね、野球、フットサルと体を動かすことはやっているんですけれども、やっぱり仕事との両立ができない時もあるんですよ。仕事が忙しいと野球の試合やフットサルの練習に参加できないこともあるので、そうなっていくと必然的に体を動かす機会が減って、汗を流す機会も減るわけですね。個人的には楽しい集まりの野球やフットサル、僕はこの今所属しているチームが大好きなんで、その中でも罵声を浴びせるような人たちはいないので楽しくできて、そこの中に参加して汗を流すことでいろいろ楽しく思えるんですけれども、もし聞いているリスナーさんの中では団体競技になるとそこでも気遣ってしまう。まあ、あのメンバーの言い方がちょっと心に来てしまうと思えば、それは避けていただいて、団体ではなくても、例えばジムに通う。で、ジムに通うのはお金もかかるし距離もあるしってなれば、ウォーキング。これね、ウォーキングって もち正直、走ることと歩くことって苦手なんです。なぜなら単調作業っていうんでしょうかね。こう、同じことを繰り返すことがちょっと苦手なので、いろんなことを考えなければいけない。ただ、ウォーキングの中でやっていたのは、妻と一緒に、日曜の午前中とかですね、散歩に出かけて、今日は例えば栗の木を見に行こうとか、桜の咲いているところを見に行こうとか、花や植物に全く興味のないもちなんですけれど、未だに栗の木の葉っぱの形を言われても、これかなって、あれ特徴があるんですよね。特徴があるんですけど、なかなか分別がつかないんですが、まあそういう目的を作って、体を動かす。で、本当に、いや、動く、歩く、そういうのしんどいってなった時でも、例えば近くのコンビニまでの買い物を目的に歩いていこうと。車ではなくて、歩いていこうっていうことだけでも、目標を作って、そこまで体を動かして達成すると、なんか一つ一つの課題をクリアして、進んでいってレベルアップしているような、なんかロールプレイングの感覚になるんですよね。で、ウォーキングはたまにというか本当に妻と散歩がてら行っていたっていうのもありますけど、野球やフットサルの回数を増やすことで、そこに集中するんですね。いろいろ雑念、マイナス思考、ネガティブ思考を考えていた頭が、例えばフットサルであれば、プレー中に誰の動きにどこにパスを出して自分はどう走るとか、野球であれば、このバッターはここが苦手だからここに投げて空振りを取るのか引っ掛けさせるのかとか、そのやってることに集中して他のことに思考がいかなくなるようにしてみるんですよ。それプラス体が動くので頭の中すっきりするんですよね。で、動かした結果、いやーあれよかったね、いやーそこもうちょっとだったな、今度やれる時には例えばあのバッターに打たれてしまったからあそこはもう少し球数使って、今度は俺が打ち取ろうとか、バッターであれば、いやー、ランナーいるときにな引っ掛けちまったもんなー、もうちょっとタイミング待って、センター返しのつもりで、単打でいいんだよな、とか、いつの間にか自分の悩み、マイナスなネガティブな思考が、打ち込んだスポーツの考え方に変わってるんですよね。で、そこですと、やっぱり、すっきり体を動かすので、あれね、多分体を動かすことで頭の中もね、整理されやすいんだと思います。家にいてずっと考えてるよりも、全然思考がクリアになりましたよ。そういうことを繰り返していくと、今度体もどんどん、いや、ちょっと走り足りないな、ちょっと歩き足りないな、動かし足りないな、前に進むようになるんですよ。最初はめんどくさいですよ。めんどくさいですし、いや、その予定組むのが嫌だな。いや、なんでこんなことしなきゃいけないんだろうなって思っちゃうんですけど。で、そういう時は、まず、コンビニに、買い物に歩いていく。まあ、そんな細かいところ、小さいところから進めていって、なんとか持ちは、ネガティブから脱却しました。昨今、心の病を抱えている人もたくさんいらっしゃいますし、実際、娘が、通ってる学校などでも、子供の時から心が安定しないで学校に行けなかったり、友人関係で悩んでたりっていう悩みを抱えている人たちがたくさんいるんだなっていうのは日々感じています。でもそういう時って、人が手を差し伸べられる部分って限られてしまっているので、なんとかですね、自分自身で少しでも、なんて言ったって自分の人生なんですから。自分が楽しむために、自分がいただいた命を全うするために、楽しい方に進みましょうよ。そういう切り替えができるための、今日は、もちが成功した3つの、どれも大したことではないんです。本当に当たり前のようなことなんですけれども、人に話す。インプットしたものをアウトプットするという人に話す。そして、笑う、楽しむ。で、最後に体を動かす。言葉にするとシンプルなこの3つなんですけど、いかにこれを行うのが難しいというのは、もち自身も痛感していますので、ただそれでも、この3つを行うことで、自分自身の気持ちを、行動を 変えてみて、楽しい未来へ進みましょう。すいません、もちが一人会やるといつも変に真面目な、かといって中身があるわけでもない放送になってしまうかもしれないんですが、少しでも、1ミリでも、これを聞いている皆様に元気であったり、バカだなって笑ってもらえたり、何言ってんだって反骨精神を煽ったり、何でもいいんです。何でもいいんですが、力になれば、エネルギーになればと思っております。来週からはきっと、もちとともで、またわちゃわちゃとやれると思いますので、こうご期待ください。それでは、そろそろこの辺で。今日はこれにて。ではまた。バイバイ。
もちとともの理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 .dice@gmail.com スペルは rifujin.dice@gmail.com また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。